続きまして聖書の朗読です。今週は吉明の24章の15節と24章の15節と、そして21節から25節、そしてマルコの福音書の16章の15節になります。お願いします。吉明の24章の15節ですね。主に仕えることが不満なら、あの大河の向こうにいたあなた方の先祖が仕えた神々でも、今あなた方が住んでいるうちのアモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものを今日選ぶがよい。ただし私と私の家は主に仕える。続いて21節から。民はヨシュアに言った。いいえ、私たちは主に仕えます。ヨシュアは民に言った。主を選んで主に仕えることの証人はあなた方自身です。彼らは私たちが証人ですと言った。今あなた方の中にある異国の神々を取り除き、イスラエルの神主に心を傾けなさい。民はヨシュアに言った。私たちの神主に仕え、主の御声に聞き従います。ヨシュアはその日民と契約を結び、セケムで彼らのために掟と定めを置いた。続きましてマルコの福音書16章の10番。それからイエスは彼らに言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。それでは今日は私と私の家に主に仕えるを対してメッセージをお願いいたします。
皆さんの前で説教をできるのは今日が最後です。また9月にここに戻ってきます。それまでしばらくお別れということになります。来週からは Zoom で皆さんとお会いするということになります。 Zoom という文明の利器があるおかげで、遠くにいるという感じがしないような、身近にいるような感覚になります。実際、アメリカ、カナダの多くの教会が、新型コロナウイルスの蔓延のために2020年から約2年間ほど人々が街道の中に入ることが法律で許されないような状態だったんですね。牧師はフルタイムで、Zoom で仕事をして、そしてきちんと社儀を回っていたんですけども、街道が閉鎖されて、全ての礼拝がZoom というところも多かったんですね。そんな不自由な状態に比べると、グローリーチャース高松は今まで1回も対面での礼拝を欠かすことがなかったんですね。そして礼拝を続けることができました。また新型コロナウイルスの影響は小さかったと言えます。これは恵みだったと思っています。今は、新型コロナウイルスの毒性が著しく弱まり、おかげで一緒に歌ったり食事をしたりすることができるようになってきました。前みたいに黙食でなくちゃいけないとかね、そんな時代があったんですけどもね、もう一緒に自由に食事をすることができるようになりました。2月に開かれた宣教キャラバンの時には、また教会の方々と一緒にお弁当を食べたりしながら楽しく過ごすことができました。今後は状況を判断しながら、だんだんと元のようなフル活動に戻りたいと願っています。そしてさらに外に向かっての伝道活動をもっと活発化させたいと願っています。さて、先週はイースター礼拝でした。何人かの未信者の方々も参加されました。今日の礼拝では、この後聖餐式がありますし、午後にはお花見とか、あるいは会議とか、いろいろやることがありますので、席は短めに、済ませたいと思っています。 先々週の3月24日に予算総会が開かれて、新年度予算が承認されて、2人の役員の方が選出されました。そして今年度の目標成果が承認されました、今年の目標成果はここにある吉明の24章の15節の後半のところとなりました。そこのところを、15節全部読んでみます。主に仕えることが不満なら、あの大河の向こうにいたあなた方の先祖が仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものを今日選ぶがよい。ただし私と私の家は主に仕える。ここは比較的有名な聖句ですので、この聖句を聞いたことがある方も多いんではないかと思っています。今日はまずこの吉明記の歴史的な背景について簡単にお話をして、そしてこの聖句が私たちの生活にとってどうして大切なのかということについてお話をしたいと思っています。民数記の27章の18節から33節見ますと、ヨシュアが指導者として任命されたんですね。そして以前はアマレク人との戦いの時にモーセは手を挙げて祈って、そしてヨシュアは剣を使って敵を倒しました。その祈っている間は勝ってたと、祈りの顔を疲れてくると敵がやめと、優勢になってきたと、そんな話なんですね。ヨシアはモーセの従者として神の山に登りました。そしてヨシアは会見の幕屋の規定に従ってその任務を託されました。そしてイスラエルの民がパランの荒野に宿営した時には、ヨシアとカレブが石膏、つまりスパイとして選ばれて、このカナンの地がどういう地なのか、そこを行って取ることができるかどうかって見通しを立ったんですね。多くの人が不信仰になって、いやもうあの人たちは強いから無理だって、もう弱気になったんですけど、ヨシアとカレブは大丈夫だ、やれるという見通しを立てたんですね。信仰によって生きた人たちだったんですよ。で、信仰によって歩んだヨシアとカレブだけがイスラエルの第二世代の人たちと一緒にカナンに入国できました。モーセの死後、ヨシアはカナンの侵入の中心人物として描かれています。ヨシアはモーセの後継者としてエジプトをしたイスラエル民族を率いてカナンの地に入りました。ヨシアはヨルダン川を渡って人々をカナンに導き入れました。ヨルダン川を渡った後、まずエリコの城を攻め取りました。そして次にアイの町を攻め取りました。ヨシアに率いられたイスラエルの軍隊はハゾル王のもとに結集した敵との戦いをして、これが最後の決戦となったんですね。この戦いによってヨシアはカナン征服の仕事を大方終えました。ヨシアは老人になって、そしてリタイアする前にみんなの前で説教したんですね。ヨシアはもうこの時は老人になっていました。そして若い世代の人たちに説教したんですね。それが今日のところですね、24章のところですね、23章、24章のところですね。そこがこの最後の説教のところなんですね。私は少子高齢化の社会の中で多くの人が年を取ってきます。その中で、老人になることと関係して詩編の90編の10節とから12節にこういう言葉があるんですね。私の例、弱いは70年。健やかであっても80年。今もう少し日本人、寿命が伸びてますけど、80数年ぐらいでしょうか、平均寿命。そのほとんどは、老苦と災いです。瞬く間に時は過ぎ、私は飛び去ります。どうか教えてください。自分の日を数えること。そして私たちに知恵の心を得させてくださいと祈ったんですね。この支援記者はこう考えました。自分はあと何年生きられるだろうか、どうしたら賢い生き方がで できるだろうかと考えました。そして神に知恵の心を得させてくださいと祈ったんですね。ヨシュアは知恵を持って主に仕える生き方をした人でした。ヨシュアは110歳で死んだんですね。かなり長生きした人でした。ヨシュア記の24章29節を見ますと、ここでただ110歳で死んだと書かれていますけども、それだけじゃなくてヨシュアがどういう人であったか、その称号が書かれています。主のしもべ、ヌンの子ヨシュアは110歳で死んだと書かれているんですね。彼は実際に行動においても主のしもべとして主に仕えた人でありました。私もリタイアする時期に近づいてきていますけども、主からこういう称号を与えられるような生き方をしたいものだと思っています。いよいよリタイアする前にヨシュアがぜひとも言っておきたいことが、ヨシュア記の23章から24章に説教として書かれています。ヨシュアの説教の中で主に心を向けるべきことを説きました。そして主との契約を守るべきことを説きました。こういうことが23章から24章に書かれています。戦いを終えたヨシュアは全イスラエルをシェケムに集めて神との契約に関係に入ることを勧めました。今日のテキストであるヨシュア記の24章の後半では、特に主に仕えるようにと勧めています。24章の14節から最後までのところで、この仕える、主に仕えるという言葉が14回も出てくるんですね。この主に仕えるという言葉がこの、ところのキーワードですし、今日のメッセージの中心ポイントでもあります。主に仕えるってどういうことなんでしょうか。考えたことありますか。主に仕えるというのは主のしもべになることなんですね。主に仕えるとは主のために働き、主のために生きることを指します。主に仕えるとは主の命令に聞き従い、主に喜ばれる生き方をすることを指します。主に仕えるとは自己中心の行動ではなくて主の御心を行うことを自分の生き方にすることを指します。ヨシュアは非常に面白いアプローチをしたんですね。それはこの現代人の信教の自由の考え方と通じるものがあります。ヨシュアのアプローチというのは、まずみんなの前で生き方に関する宗教的な選択の自由があることを述べたんですね。この24章の15節見てください。ここで主に仕えることが不満なら他の生き方もあるんだよ。あの大河の向こうにいたあなた方の先祖が仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものを今日選ぶがよい。ただし私と私の家は主に仕えると言ったんですね。そう言って自分が仕える神を選ばせようとしているんですね。信教の自由に関する選択の自由がありますよ。強制はありませんよ。ここが大切なポイントなんですね。自分で選んでください。ただし私と私の家は主に仕えるとはっきりと人々の前で証しをしたんですね。自分と自分の家族は主にのみ従うと公言したんですね。ヨシュアは自分の生き方の模範に習う人々が起こされることを期待しました。実際にこの後で私も私もって言ってね、みんなヨシュアの生き方を習って、そのヨシュアの生き方を自分もやる、主に仕えるというふうにみんなで選択したんですよ。 もう一つこの15節から学ぶことは、自分だけじゃなくて自分の家も主に仕えると貢献した点なんですね。家全体が主に従う、これ大切なんですね。サザエさんの漫画知ってますよね。その作者が長谷川町子なんですけど、その証の漫画を私読んだことがあるんですね。彼女は柳原忠夫の集会に出席して、そこの礼拝をしていたと言いました。でその時の言い方が、まあ、日本語としても自然で日本的な表現だったので感心した記憶があります。長谷川町子はこう言ったんですね。うちはキリスト教ですって言ったんですよ。うちは仏教ですって言えるでしょけど、うちはキリスト教ですって言ったんですね。自分の家はキリスト教なんだと証ししたんですよ。皆さんも自分だけじゃなくて自分の家も主に仕える家なんだと証しができるような状態になりたいもんだと思っています。以前は日本のクリスチャンの多くがこの祖先崇拝の縛りからただ一人抜け出して、一人でポツンとクリスチャンとして生きている人が多かった時代がありました。戦後間もなく一人で、こうクリスチャンになるって人が多かったんですね。でも今はこう代々キリスト教だという家庭が増えているんですね。自分のご主人、自分の子供もクリスチャンとしてこう立つ人が出てきています。2世、3世、4世のクリスチャンも珍しくない時代になっているんですね。この中東ではそういう伝統あるんですね。エジプトでもこのコプト教ですね、クリスチャン多いですね。それからあるいはアフガニスタンとかね、イラクでもクルド人の地域からちょっともう少し北なんですけども、結構もう代々キリスト教、うちがキリスト教ってあるんですね。からパキスタンもね、クリスチャンの伝統ってありますよね。それからマレーシアのところでも、特に中国人を中心としても大体キリスト教ってあるんですね。インドでもそうなんですね。だからミャンマーでも、ね、もうずっとその村あたりが大体クリスチャンだっていうところが結構インドやミャンマーでもあるんですね。大体このあたりはキリスト教だっていうところがあるんですよ。で私が前にちょっと行ってきた五島列島みたいなところです、ね、北の方だったね、まあ、この辺りみんなクリスチャンですよとかね、大体 25% 以上はこの辺りの人たちはクリスチャン、大体クリスチャンですあるんですね。日本でもちょっと珍しいんですけど出てきて、ただ、その数は非常に少ないんですけども、もうその代々クリスチャンだというのが2世、3世、4世まで出てきてんですね。そういうことがこう、そして特にご主人がクリスチャンになるとその影響力大きいですね。一家の主人がクリスチャンになった途端にうちはキリスト教だって言える家庭になってくるんですね。一家の中心になるものが信仰の遺産を子供たち、孫たちに残していくという、この必要があります。子供さん、お孫さんをクリスチャンとして育てるということが日本のキリスト教会の将来にとって大切なこととなります。私のいとこ、おじさんが死んじゃったんですけども、そこいとこ、おじいさんがクリスチャンで、そのいとこがクリスチャンで、その孫もクリスチャンだっていう、こういうつながってはいるんですね。日本のキリスト教会の将来にとって大切なことなんですね。信仰の継承者育てるということが日本の教会にとって特に大切なことだと言えます。そのためにまず自分自身が一体これによって生きているのかどうか、命にかけて主に仕えるという姿勢があるのかどうか問われるんですね。その背中を子供たち見るんですよ。そしてその影響を受けるんですね。 ですからその自分がまずこうしっかりと主に仕えるということを生き方をして そのことその影響によって子供たち孫たちに伝えていくということ、そしてうちはキリスト教だって、ね、そういううちみたいなこう伝統を作っていけたらなと思っています。キリスト教信仰の継承者が起こさないようになるということは今年の目標であると同時に、グローリーチャーシュ高松の中長期的な目標として考えるべきことではないでしょうか。そしてさらに日本の教会全体が主に仕える家がたくさん起こされて信仰の継承者が多く起こされること、これが私の今後の目標の一つになるのではないかと考えています。そんな意味も含めて今年の目標聖句をヨシュア記の24章の15節にしました。ヨシュアはいい模範を示しました。私と私の家は主に仕えますとはっきり言いました。この模範に影響されてイスラエルの民は言いました。16章の、24章の、21節から見てください。24節、民はヨシュアに言った。いえ、私は主に仕えます。ヨシュアは民に言った。主を選んで主に仕えることの証人はあなた方自身です。彼らは私が証人ですと言った。今あなた方の中にある異国の神々を取り除き、イスラエルの神主に心を傾けなさい。民はヨシュアに言った。私の神主に仕え、主の御声に聞き従います。ヨシュアはその日民と契約を結び、シェケムで彼らのために掟と定めを置いた。ヨシュアは良い見本を人々の前に示しました。それによって人々は主に仕える生き方を選択し、人々は契約を結びました。このことを私の生活に当てはめてみたいと思っています。私たちも主に仕える選択をし、教会員契約を結び、教会員になりました。ですから他の神々に仕えないと、祖先崇拝はしないと、そして、他の神が仏壇や神棚を拝まないと、そういう生き方をはっきりさせる必要があります。クリスチャンじゃなければね、他の神々に拝む、それは全く自由なんですけど、一旦ちょうどその結婚したら他の男性には行かないという関係になるわけでしょ。非常にこれ排他的な関係になるわけですよね。ちょっと似たようなんですよね。主を自分の主、イエス・キリストを自分の主として、コミットメントしたならば、そのコミットメント主にだけ仕えていくという、この生き方を貫くということをその発揮させる必要があります。このヨシュアのリーダーシップによって、少なくともしばらくは偶像崇拝がイスラエルの民の中に入り込みませんでした。日本はカナンの地のような多神教の世界なんですね。まあ様々な矢をよろずの神がいっぱいあります。カナンの地もそうなったんですね。バール信仰とかいろんな信仰があって、そして、まあ、日本でもこのご利益がそこら中にあるんですよ。その中で人々は主を信じるだけじゃなくて、地元の神々と妥協する誘惑に絶えずさらされていました。ヨシュアは外国の神々からはっきりと分離し、そして自分たちの中にある神々を除き去ることを説きました。この命令をヨシュアは24章で14節と15節と23節と3回繰り返してるんですね。異教の偶像は身近にあって非常に危険な存在だったんです。そういう中で主にだけ仕えるという生き方は、私は、このことを証しをし、家族親族に対してもはっきりと旗印を明らかにする必要があります。そして主に仕える家を作って、そして信仰の後継者を作るということを目標にする必要があります。そうは言っても家族の中ではそのクリスチャンは自分だけだという方も結構日本では多いんですね。自分だけだと思っていた中で、その最初はそうだったんですけどね、その中で 自分の子供、ご主人、イエス様を信じ、さらにおじいちゃんおばあちゃんまで信じていくよっていう人たちが結構出てきてるんです。私の知ってる人の中でもうそういうふうにして奥さん一人だったんだけども、自分の子供がクリスチャンになって、そしてそれだけじゃなくてその自分のご主人がクリスチャンになって、だからおじいちゃんおばあちゃんにしたらこうあの外にその住んでいるあの別のところに住んでいるおじいちゃんおばあちゃんもこうクリスチャンになっていくっていうことが出てきてるっていうことで、あのそういうふうな、そしてたった一人かもしれないんだけども、そこからこう主に仕える家庭がこう増えていくっていうことを私の目標にしたいと思うんですね。私はいい証人となって自分の周りの方々に自分の信じている内容を証しして福音を述べ伝えることができるようなことになることを今年の目標にしたいと思っています。去年から今年にかけて私は今まで17回にわたってマルコの福音書からお話をしてきました。マルコの福音書の公開は今日で最後となりますけども、そのマルコの福音書の16章の15節の御言葉を皆さんとシェアしたいと思っています。マルコの福音書の16章の15節ですね。それからイエスは彼らに言われた、全世界に出て行き全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。このマルコの福音書のこの箇所とヨシュア記の24章とどう関係があるのか、こじつけなんでしょうか、関係させられるのでしょうか。私は3つのことで関係があると思っています。見つけました。第一に、ヨシュアはいい証を立てたんですよ。イエス様は私たちを証人として立つように命令なさっています。私もヨシュアのようにいい証人になるようにお祈りしていきたいと思っています。第二に、ヨシュアでは、ヨシュア記では人々は自分たちは主に仕えると約束したんですね。ヨシュア記の24章の24節で民はヨシュアに言いました、私たちの神主に仕え主の御声に聞き従いますと。主の御声に聞き従います。どういう御声なんですか。どういうことを主から命じられたんですか。具体的なこと、それがマルコ伝の一つがね、マルコ伝の16章の15節の命令なんですね。全世界に出て行き全てに作られたものに福音を述べ伝えなさいという、これ主の御声なんです。これに聞き従いますというふうに私は召されています。具体的に言って出て行って福音を伝える、これが主に聞き従うことの一つなんですね。第三に、その主に仕える家庭を作るために福音を述べ伝える必要があります。一人でポツンとクリスチャンになっている人もいます。あるいはクリスチャンはこの人と私と娘だけだとかね、いう人もいます。そういう時にこのまず自分の親族からですね、家庭、子供、あるいは奥さん、ご主人、親族の方々にこう伝えていくという、そして主に仕える家庭を作ろう。これやっぱりヨシュア記の24章とそれから、マルコ伝の最後のところと関係あるでしょ、3つのことで関係があるんじゃないかと思っています。それじゃあこの出て行きって書かれていますけど、私はこの言葉非常に気になってるんですね。出て行って福音を伝えるっていうのはどうすればいいことなんでしょうか。私はいろいろ試案しました。いろいろ考えてみました。どうすることが出ていくことになるんだろうかと反省も含めて考えてみました。これ 家の中に閉じこもってちゃいけないってことなんでしょ。外に行かなきゃいけない。出ていくっていうのは教会のメッセージ、ね、外にこう伝わっていくっていうことだと思うんですね。ウェブサイトのという方法で外の人にも聞くことができるようになっています。これも出ていって伝える、外に伝える働きの一つかなと思っています。第2に外に看板がありますけども、その看板中に入ろうとしたしないけども、こうやってね腕組んでねじっと前こうその御言葉をにこう瞑想してるって言いましょうか、御言葉をこう読んでうんなんてねいう人いるんですよ。でそうやってほんのわずかな少しだけだけども御言葉に触れる機会が外に立ちあるんですね。だから外の看板って結構大切だなと思いますね。これも出ていって外の人たちにこう伝えていくってことの働きの一つかなと思います。第3に毎週 RNC ラジオですね、ラジオ局から毎週日曜日6時から6時15分までの間バイブル&ユーという番組が定期的に放送で流れています。私もだいたい月に1年ぐらいの放送局に行って録音して、その放送局のでから流されるラジオ番組がこの高松だけじゃなくて香川だったり、ね、一体全部に、ね、流れてるんですね。それ聞いてる人もいるんですよ。で聞きましたよとかね、時々聞きます。これもまあ出ていくことの一つかなと思います。第4に教会はESC のトラクトを配布しています。まだ全部配布は終わってませんけども、できたら、今年中に配布を完成させてしまいたいと思ってます。また教会にいろんなトラクトがあります。配布用の聖書の抜粋した本もあります。そういうことを、そんなものを人々にお渡ししていくということも出ていくことになるのかなと思っています。第5にクリスマスやイースターや、あるいはレディーズダンジョンって今度、ね、5月に開かれますけども、そういうところに行って、まあ、ノンクリスチャンと一緒に食事をすると、そしてこうどんな話を聞いていただくっていうようなことを、ノンクリスチャンの方に方々に福音を聞く機会を提供していくということ、ノンクリスチャンをお誘いするのもこれ出ていくことの一環なのかなとも思います。私は福音伝道に関して全く何もやってないわけじゃないんですね。でも私は思いました。いや、もっともっと出て行って福音を伝える機会を作る必要があるんじゃないかなと、まだまだ伝道が足りないなと反省をしています。もっともっといろんな機会を作ってノンクリスチャンに直接福音を語る機会を作らなければならないじゃないか、ないだろうか。私は祈りが足りないという話を前にしました。だけじゃなくて伝道も足りないんじゃないかなというふうに反省しています。もっともっと人を連れてくることができるんじゃないだろうか。いや、外で直接福音を語る機会がまだやろうと思えばいろんな形でできるのかもしれないと思っています。私はいつの間にかこの自分の友達、自分の付き合う人クリスチャンだけになってしまうという傾向があるんですよね。特に牧師はそうなんですよ。自分の周りの人たちはクリスチャンばっかりになっちゃうんですね。これ良くないと思いますね。もちろんクリスチャンになっていくこと、クリスチャンのコミュニティができることはいいことなんですけども、ノンクリスチャンと付き合うと、その中でクリスチャンの生き方というのをこう明かししていくという、これも必要かなと思っています。自分でクリスチャンのだけの世界に閉じこもってしまっていっちゃってはいけないと、ノンクリスチャンと接触する機会があって、そして出て行って福音を述べ伝えること、まだあんまりしてこなかったんじゃないかと。マルコの福音書の16章の15節として、主が言われたことをもっと真剣に実行しなくちゃいけないんではないかと反省しています。じゃあどんな風にして、どうやってノンクリスチャンと、特に若い人たちと接触できるだろうか、これをまあ1年間かけてじっくり考えていきたいと思っています。世代を超えて若い人たちと付き合うことは決して容易ではありません。 年取ってくると、まあ、どうしても自分の周りの人ってのは年取ってくる人たち年ばっかりなんですね。で、そしてまあ自分の付き合いの範囲っていうのは狭くなる、これしかないってなっちゃいますから、じゃあその中で世代を超えて若い人たちの中に入っていくって、これ結構難しいことかな、と思いますよ。じゃあどうやって出ていったらいいのか、どうやって若い人たちにこのキリスト教の真理を伝えることができるだろうかってことが私にとって課題ではないかと思っています。どうしたらいいんだろうか。主から知恵と聖霊による力が与えられたいと願っています。異邦人世界である日本の社会に対してどういうふうに世界伝道をして福音を述べしたいと言ったらいいのか、これからも考えながらこの御言葉を実行していきたいと願っています。お願いしましょう。天の神様、イエス様が語られた福音を他の方々にももっとシェアしたいと私は願っております。どうしたらいいんだろうかということを支援していますけども、どうかそうやって、もっと、他の方々ノンクリスの方々にもとも福音をシェアすることができるように助けを与えてください。イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。